皆さんおはようございます。今年は早くも暑い日が続いていますが、おかわりありませんでしょうか。先週の月曜日から2日間にわたって、日本盲人キリスト教伝道協議会、通称盲伝の全国集会が山形県村山市で開催されまして、私も準備員としてご奉仕のために参加してきました。十文字教会では数年前に召されたある姉妹が全盲の方であったということで、東北盲信徒会という視覚障害のあるクリスチャンの方々と、それを支える牧師や教会関係者の集まりに関わってきました。私も東教会に赴任して以来、この働きのお手伝いをするようになりまして、その姉妹が召されてからもご奉仕をさせていただいております。今回は全国の組織である盲伝の収容会ということで、教派を超えて全国各地から50名ほどの方々が集いまして、共に神様を賛美し、御言葉に聞いておまじわりをしてきました。神様の恵みにあふれた幸いな集会となりまして、本当に感謝しています。この集会には北は札幌から、南は九州の熊本からも盲信徒の方々が飛行機や新幹線で集まってくださいました。白い杖一本を頼りに一人で、また盲導犬を連れて新幹線で来られた方もおられます。そのお姿を見ているだけでもとても励まされる思いがしました。今日はその証も交えながら、ご一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思います。それでは初めに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この暑さの中、先週もお守りいただいたことを覚えて感謝いたします。このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心の深いところに、あなたご自身が触れてくださいますように。今週も御言葉に力をいただいて歩み出させてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、マルコの福音書8章の22節から26節のところから開きました。ここに一人の目の見えない人がイエスのもとに連れてこられて、その目が開かれるという出来事が記されています。今回この箇所を特別に選んだということではなくて、マルコの福音書から連続して学んできて、今日ちょうどこの箇所となったんですね。盲伝の収容会の直後ということもありまして、本当に不思議な導きを感じています。そのことも通して、神様はこの箇所から大事なことに気づかせてくださったようにも思います。さて、先週は8章の21節までのところから、パンをめぐっての出来事に学びました。イエス様は異邦人の地においても7つのパンから4000人の人々のお腹を満たすという奇跡をなさいました。それでもユダヤ人の宗教指導者たちは、イエスをメシアだとは信じようとはしないで、天からの印、奇跡を求めました。イエスはキリストではないという先入観があったからです。一方で、イエスの弟子たちも船の中で目の前にパンがないという現実に心をとらわれて、イエスが誰であるかを理解することができないでいました。そんな彼らにイエスは、目があっても見えないのですか、まだ悟らないのですかと問われました。彼らは自分たちの思いや目の前の現実に心の目が塞がれて、イエスのことが見えていませんでした。 そうしてイエスの一行は船でガリラヤ湖の向こう岸にあるベツサイダの町に到着します。そこはガリラヤ湖の北側の湖畔の町で、イエスが活動の拠点としていたカペナウムからも近いところにありました。その町でもイエスの噂はすでに広まっていたと思われます。22節をお読みします。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願した。すると人々が一人の目の見えない男性をイエスのもとに連れてきました。そして彼に触って彼の目を見えるようにしてほしいとイエスに懇願します。まずこのところに目を留めたいと思います。この人は視力を完全に失っていました。全く見ることができない、見えないということです。彼は生まれつき目が見えなかったのか、あるいは事故か病気などが原因で途中失明したのかはわかりません。先々週、耳が聞こえず話ができない聾話の男性がイエスに出会い癒されるという出来事に目を留めました。耳が聞こえないということも大変なことですが、目が見えないということも私たちには想像もできないほどに困難の多いことです。一人ではどこへも行けないわけですね。何をするにも人の助けが必要です。彼はそれまでの人生の中で相当な苦労があったことと思います。そんな彼がイエスに出会うことになりました。ではこの盲目の人はなぜイエスのもとに来ることになったのでしょうか。もちろん彼の家族か友達か親しい人たちがイエスの噂を聞いて、このお方なら彼の目を見えるようにしてくださるのではないかと期待して彼のために行動したのは間違いのないことです。でもそれだけではなかったと思います。まずその見えない人自身がイエスのもとに行きたいと強く願ったからではないでしょうか。このお方ならこの目を開いてくださるに違いないと信じてイエスに救いを求めたということです。しかし彼一人ではイエスのもとに行くことはできません。おそらく彼はイエスがこの町に来られたことを聞いて、家族や周りにいる人たちにどうか私をあのお方のところに連れて行ってくださいと頼んだと思います。そんな彼の熱意を周りの人たちが受け止めて、また彼らもこの人のためにできることをしてあげたいと思って彼のために行動したのかなと思うんですね。先週モーデンの全国収容会に参加して、このところに重なって見えてくるように思いました。視覚障害のあるクリスチャンの方々が全国各地から山形の会場のホテルを目指して遠路はるばる集ってくださいました。そこに来るだけでも本当に大変なことです。一人で来るのは難しいわけですね。中には杖一本を頼りに新幹線に乗って一人で来られた方もおられますが、多くの方々は付き添いの人や介護ヘルパーの方と一緒に来られました。連れてきてくれる人たちが必要です。迎える側でも駅からの送迎の手配をし、手引きをし、部屋で一緒に過ごして食事やお風呂にも一緒に付き添う人が必要です。私も迎える側としていろんな人に協力をお願いしました。ホテルとの交渉もそうですが、今回は特に JR の駅員さんに大変お世話になりました。視覚障害のある方が何人か来られるということで、駅の方でも迎える準備を整えてくださいました。来るときと帰るときの2日間にわたって、利用する電車ごとに駅員さんが丁寧に対応してくださいました。ホームと改札の間の手引きをしてくださったんですね。本当に感謝でした。そのように多くの人たちと手助けがあって、この集会を無事に開催することができました。まさに22節にあるように、その人の思いとその人を支える人たちの思いが一つになってこそ実現できたことです。そして2日間一緒に過ごしながら、神様を褒めたたえ、御言葉に聞いてお交わりをさせていただきました。誰かをイエス様のもとに連れて行く、導くということはこういうことなのかなとも思いました。さて、ではイエスはこの人をどのように取り扱われたでしょうか。23節から25節のところをお読みいたします。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。耳の聞こえない人の時には、一対一で実に丁寧に彼の耳と口に触れて癒されましたが、この人の場合もそれ以上に丁寧に取り扱いをされています。イエス様はこの人と彼を連れてきた人たちの思いに応えて、彼の目を開かれます。どのようにされたでしょうか。まずその人だけを村の外に連れ出しました。人のいないところで個人的に彼に向き合われたということですね。前回も耳の聞こえない人を群衆から連れ出しています。しかし今回はその時とは少し違うところがあります。今回の場合、2回にわたって取り扱いをされています。イエス様は最初、彼の両目に唾をつけて両手を当てて、何か見えますかと尋ねました。すると彼は見えるようになりますが、完全に見えたわけではありませんでした。人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言っています。まだぼんやりとしか見えていないということですね。するとイエスは再び両手を彼の両目に当てられました。そうして彼がじっと見ていると、今度ははっきりと見えるようになりました。完全に癒されたんですね。このところでイエス様はこの人に確認をしながら取り扱いをされています。この姿はまるでお医者さんみたいだなと思いました。そして少しずつ彼の目が開かれていきました。このところを思い巡らしていて、これは私たちの信仰の歩みを表しているのかなと思いました。私たちもイエス様に出会って、イエス様が私の罪のために十字架で死なれ、蘇ってくださったことを信じて、罪からの救いに預かりました。でも、一回でイエス様のことがすべて分かって完全に清められたということではありません。イエス様を信じてクリスチャンになっても失敗をします。 弱さがあります。自分の中にある肉の思いにとらわれ、罪の誘惑に惹かれてしまうということもあるわけですね。その度に悔い改めて、御言葉に励まされ、イエス様に教えられて、少しずつ変えられていく。イエス様のお姿に似るように少しずつ変えられていきます。これがクリスチャンの信仰の歩みです。聖化の歩みです。一気に変えられるわけではないということですね。まさにこの人のように、最初はぼんやりとしか見えていない、分かっていないということなのかもしれません。そんな私たちにイエス様は御言葉を通して、今何が見えるか、何を見ているかと問いかけてくださっています。そのようにイエス様の言葉を聞いて、自分の姿を確認しながら成長させていただけるのではないでしょうか。さて、そうして彼の目は完全に癒されました。どんなに嬉しかったことでしょう。しかしイエス様は最後にこんなことを言っています。26節にあります。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。彼を家に帰らせますが、一つ注意を与えるんですね。村には入っていかないように。これはこのことを誰にも話さないようにということを意味していると思います。前回もそうでしたね。耳が聞こえるようになった人に、このことを誰にも言ってはならないと命じられたとありました。どうしてそう言われたのでしょうか。おそらくイエスご自身のことが正しく理解されなくなることを心配されたのだと思います。癒しを行うことだけが強調されると、イエス様が来られた本来の目的である罪からの救い主ということがわからなくされてしまう恐れがありました。人々がこの国をローマの支配から解放してくれる王様になるお方という間違った期待を抱かないようにということです。さて、最後にこの箇所にある目の見えない人の姿とイエス様のお取り扱いを通して教えられることとして、二つのことに目を留めたいと思います。一つ目のことは、イエス様は私たちの心の目を開いてくださるということです。イエス様は私たちの心の目を開いてくださるということ。先週の箇所ではパリサイ人たちや弟子たちの姿が描かれていました。パリサイ人たちはイエスはメシアではないと、イエスのことを端から信じようとはしませんでした。自分たちの行いを誇り、自分たちこそ正しいものだと思い込んでいたからです。またイエスの弟子たちも目の前の現実の問題に心がとらわれて、イエスがメシアであることを理解することができないでいましたね。そんな彼らにイエスは、目があっても見えていないと言われました。見える目があっても自分たちの姿が見えず、イエスのことがわからないでいました。霊的な目が閉ざされていました。それに対してこの目の見えない人は、イエスに会いたいと願い、人に頼んで連れてきてもらって、イエスの取り扱いを受けて、少しずつ目が開かれていきました。見えるようにされたんですね。霊的な目が開かれたということだと思います。実に対照的な姿です。そのようにイエス様は私たちの霊的な目、心の目を開いてくださるお方です。 では、私たちの心の目が開かれるために大事なことは何でしょうか。パリサイ人たちや弟子たちの姿と、この盲目の人の姿にヒントがあるように思います。パリサイ人たちや弟子たちは、自分たちは見えている、わかっていると思い込んでいました。自分たちこそ神のことがわかっている、あるいはイエスのことがわかっていると思い込んでいたと思います。でも、実は全く見えていませんでした。一方で、この目の見えない人は、自分は見えていないと自覚していました。肉体の目もそうですが、自分の中にある罪深さや弱さがよく分かっていたのではないでしょうか。そして、イエスのことを聞いたときに、イエスに救いを求めました。ここに違いがあります。私たちはどうでしょう。自分はイエスのことがよく分かっていると思い込んではいないでしょうか。分かっているようで、実は少しも分かっていないのかもしれません。そうすると、私たちもあのパリサイ人たちや弟子たちとあまり変わらないということになります。イエス様はそんな私たちのことを憐れんで見ておられて、私たちの心の目が開かれるようにと願っておられます。自分はまだまだ見えていない弱いものであるということを忘れないようにしたいと思います。今日の箇所から教えられるもう一つのことは、イエスに委ねるということです。イエスに委ねるということ。イエスのもとに連れてこられたこの人は、委ねるということを知っていたと思います。目が見えませんので、自分一人ではどこへも行くことができないわけですね。連れて行ってくれる人を信用して、その人に手を引かれていきます。まさに委ねるわけですね。この人の目が開けられたのも、彼がイエスを信頼して心から委ねきることができたからではないでしょうか。私たちはどうでしょう。イエス様に全幅の信頼を置いて委ねきっていると言えるでしょうか。自分の思いを優先して委ねられないでいることはないでしょうか。このことを心にしっかりと留めて、私たちの救い主であるイエス様に、私たちの人生をお委ねしたい、明け渡したいと思います。今回、修行会に参加して、全国から集われた盲信徒の方々とお交わりをさせていただいて、委ねるとは、まさにこういうことなのかなと教えられたような気がいたします。本当にたくさんの恵みをいただきました。イエス様は私たちの心の目を開き、私たちを正しいところへと導いてくださるお方です。どんな時にも共にいてくださるイエス様に信頼し、導かれて歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。イエス様は私たちの心の目を開いてくださるお方です。それでも私たちもあのパリサイ人や弟子たちのように自分の思い込みや目の前の現実に心がとらわれて、 心の目が閉ざされているということもあるかもしれません。自分はまだまだイエス様のことが分かっていない、本当に弱く小さなものであることを忘れることのないように、へりくだる心をお与えください。またどうぞ、私たちの心の中に、あなたに委ねきれないでいることがありましたら、そのことに気づかせてくださり、一切を明け渡すことができるように、助け、励ましてください。そして、どんな時にも私たちと共にいてくださるイエス様に、心からの信頼を寄せて、お従いするものとなれるように、私たちを助け、導いてください。今週も、お一人お一人の生活と健康をお守りください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。